TRPG 情報局。こちらのネットラジオは TRPG の今を伝える TRPG 情報局がご案内しております。TRPG 放送局第3回の配信になります。どんどん配信できていて本当にありがたいんですが、今回はファントムカウンター、私たちがですねちょっと開発中のオリジナルシステムでイラスト関連などビリヤード面を面倒見てくださっている日下部さんをゲストにいろいろお話をお聞きしました。本当にファントムカウンターはありがたい企画で、設定周りだったりリプレイのプレイヤーさんだったり日下部さんのイラストだったりといろんな方の力を借りながらできているありがたい企画でですね、特にイラストに関しては本当にすごく力を借りていてありがたいと思っているところで、ファントムカウンターのイラストの話含めたビジュアル面の話、あとはなぜ依頼することになったかっていうきっかけである鹿児島 TRPG キャラクターである福部ちゃんの話など、いろいろお話をお聞きしました。ぜひお聞きください。TRPG 情報局、今回もゲストさんに来ていただきました。私たちが今作っているファントムカウンターというオリジナルシステムでもイラスト面などを見ていただいている日下部さんです。今日はよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。日下部です。
は
い、
日下部さんにはですねファントムカウンターでいろいろ素敵なイラストを描いてもらっているので、そちらの話だったりとか、なぜ日下部さんに頼むことができたのかとかですね、普段の創作の話もちょっと聞けたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ファントムカウンターで本当に素敵なイラストいっぱい描いてもらってて、イラストギャラリーのページでまとめて見えるようにしてたりしてるんですけれども、まあ普段はですね、まあ自分自身の作品だったり二次創作だったりを描いていて、 TRPG の設定をもとにイラストを描くっていう経験はさすがの日下部さんもないと思うんですけれど、今回ちょっとファントムカウンターをするにあたってここが苦労したとか、逆にここは面白い経験だったなっていうところがあったら教えてもらってよろしいでしょうか。
あ、はい、苦労したところはですね、やっぱりキャラがちょっと多かったかなっていうところかな。
あ、そうですよね、 PC の数がですね5人、そうです、それだけでも5人ですよね。
大体いつも1人2人とかだったり、自分の考えたりするときだったりするんで。
そうか、一気に5体頼んだわけですもんね、うん、ずずしい話だ。
いえいえ、はい、でまあ楽しかったのはやっぱりこう人のキャラクターっていうか、こう考えた設定したようなキャラクターをの絵を描かせてもらうっていうのはやっぱり楽しいですね。やったことなかったんで、
やっぱそこがですね、楽しいって言えるのがやっぱすごいなと思うところで、まず先にですねメインビジュアルを頼んだんですよね。メインビジュアルはファントムカウンターはこんなのですよっていうところで、イメージだけを伝える中で、まだファントムカウンターっていうのがこの世にない状態で頼んだんですけれど、まさしくこれはファントムカウンターっていうようなイラストを描いてもらってですね、とても嬉しかった記憶があるんですけど、
こちらこそありがとうございます。
やっぱり前に主人公みたいなファンカウンターが並んでる中、後ろにクトゥールフと妖怪がいるっていうのはファントムカウンターだなーと思っててですね、はい、もともと妖怪に関しては、日下部さんの経歴とかちょっと僕らとの過去ちょっと変ですけど妖怪にはですねそもそも詳しくてですね、僕らはゲゲの鬼太郎でいうと夢子ちゃん世代だからですね、
そう
友達になったきっかけでもある作品なんですけれどですね、まさしくキュービの狐も、日下部さんの絵に関して言うとほぼほぼ一発 OK が大きいんですけどね、素敵なイラストを描いてもらって、そこから実際ちょっと玉毛の間は広げようってところが出てきてですね、庭ではもう NPC ちょっとネタバレをあんまできないですけど、ちょっとアイドルバージョンとかですね、ちょっと先に、ね、僕もアイドルをそんな詳しくないから、逆に調べてたら逆に欅坂にはまっちゃって、よくわからない日下部さんにこの動画を見てくださいとかですね、たぬき顔とは何かとかですね、このたぬき顔に関してはまだ絵を出してないのでお楽しみにってところですけどね、僕が楽しみにしてるんですけどね、一番ですね。あとはクトゥールフですよね。クトゥールフはみんなな、はい、 クトゥルフっていうのは、まあ、クトゥルフ神話 TRPG っていうのがあってもともと人気で、まあ、一般のニコニコとかアニメの層の人だと、はい、ニャルコさんとかですね、そこら辺でも、ね、そうですね、入る人がいるのかなというところがあってですね、まあ戦えるクトゥルフと戦える、勝てるかもしれないっていうところは、ファントムカウンター勝てるのかな、勝てるかは分からないけど戦うことはできるみたいなところですね。ちょっとクトゥルフは別にもうフォルムはもう素敵なのを書いてもらったの、色だけですねちょっと直してもらったりとかいうのも
あ
った
ん
ですけ
ど、あでしたね、
お互いあのアドビのフォトショップとかですね持ってるからもう、うん、でサイボーズっていうので普段からやり取りをさせていただいているので、ね、重たいデータもアップしてもさらにちょっとレイヤーを重ねた形でこんな感じでってやり取りをさせてもらってですね、意外とスムーズにできてて、ね、まあ、草亀さんもすごい DPI ってちょっと専門的なんですけどね、線画も綺麗なのを書いてくださってるから、僕のパソコンが頑張って開いてるからどんな解像度で普段書いてるんだろうと思ってながらってですね、楽しみに毎回見てるところなんですけどね、
もう無駄にでかく書く癖があるもんでで
もまあ実際解像度がでかいとですね、もう丁寧に書いたペンのタッチ一つから見えるからですね、草壁さんの、そこ草壁さんはまあ線画はもちろんですが、まあ、線画の段階からかっこいいと思って塗りも上手だからですね、塗り上がりも楽しみに毎回してるところなんですけれどね、カラーはよく書くわけですか普段から。
そうです、基本もカラーじゃないと書かないかな、漫画だけはモノクロですけど、やっぱカラーイラストが多いですね、書くときは、はい、落書きとかも。
実際、ああ、こうやって所持するんだと思ってですね、まあ、普通に楽しみに待っているところなんですけれど、毎回ですね。はい、ファントムカウンターに関しては、まあ、さっきキャラクターがいっぱいあるってところで、今はリプレイを書いてもらっててですね、最近だと、一番最近だと、1話のリプレイの NPC を書いてもらってですね、そこはもうネットに載ってるので、あれはもう、ドドンとフっていうので、実際のリプレイを収録しようと思ってるので、キャラクター、せっかく書いてもらったので、設定画を立ち絵にしたりとかして、役立てて、さらにセッション盛り上げられればなと思っているところであります。まあ、本当にイラスト面で草壁さんの力を借りてるのが豪華なファントムカウンターなんですが、リプレイですね、リプレイは特に PC に、リプレイの PC に関してはさらに贅沢なやり方をさせてもらって、同時にあのデータをですね、その PC のキャラクターのデータも作っているので、それぞれに発案者さん、プレイヤーさんと発案者さんが違う PC も実はいたりするんですけど、リプレイに関してはですね。
ですね。
そうですね。それをさらにビジュアル化してもらうという贅沢な作りをしてるんですけれど、特にこれが大変だったとかいう、このキャラはあれだった、特に半ズボンとかですね、まあ、こだわりのある中の方のあれを引いてもらってありがたかったところなんですけど、まあ、今回、まあ、各話ごとに PC 番号が変わるんですけど、まあ、1話を参考にしてもらう、話してもらうとですね、まず PC1 が、高野須宗近くんですね。これは小忍者ですね。はい。はい、もうこれはですね、もう、こだわりがすごかったですよね、中の方のですね。まあ、設定のこだわりはもちろんですが、ビジュアル面でもですね。はい。
そうですね。やっぱり、あの、こだわりが作られてる方が、やっぱり強いほど、書くのも、早いかなという感じですね。
あ、なるほど、いただける情報も大いにつながるわけなんですね。そうそう、なるほどなるほど、面白いですね。逆にこうやったらこう狭めるんじゃなくて、言うなればきっかけとした情報が多い方が草壁さんの書き方だとやりやすいって感じなんですね。
そうですね。
まあ宗近くんは僕も PC1 って感じのキャラを書いてもらえて、しかも中の方が一生懸命半ズボン膝小僧って言ったのを再現してくださってですね、実際こういういいイラストを描いてもらってからだとまたいいプレイにつながるので、リプレイの収録は実はまだなので、まあでもこういうのを立ち絵に使ったりとかして楽しく遊べればなと思ってることですね。はい、じゃあ次に PC にはアイラ・イアちゃんですね。かわいい、僕もお気に入りの PC なんですけど、まあ通称包帯少女ですね。ちょっと献身的な女の子で、1話で言うとヒロイン枠ですね。ここもですね、細かくデザインに凝ってくださってですね、指示でちょっと小物周りまで可愛く描いてもらっているところなんですけれど、はい。いやちゃんはどうですか？
そうですね、はい。あの、イメージを伝えてもらえると描きやすいですね。
そこはですね、まあ、
皆さん、
はい、まあ、実際各キャラ皆さんこだわり合いがあってですね、それをさらに、まあ、自分の考えたキャラを誰かに変えてもらうっていう機会自体が少ないですからね。普通に考えたら皆さん喜んでもらって、僕はまあ GM ですけど、まあ、皆さん以上に楽しみにしてたところはあったんですけどですね、まあ、イヤちゃんは可愛いので今回 PC にヒロイン枠なのでですね、その絵の通りの可愛いあれを楽しみにしてるところなんですけどですね、
ついこう真ん中に集合絵で真ん中に描いてしまい
ましたそうだね、まあ、まあでもそういう配置になりますよねわかる気がする、すごくわかりますPC さんは光ちゃんですね、ちょっとまあ内気な少女っていう感じで、そもそもクトゥールフ系の設定を担ってくださってる女の子でですね、こだわりも細かく書いてて、天文部だからこれを背負ってるよとかですね、あーってスタッフ画の段階から分かって面白かったところなんですけれど、光ちゃんも可愛いですよね。
そうですね、この子はあの天文部ってことであのバッグ背負わせたりしたんですけど、ちょうど兄が天文部で、
はいはいはい、
同じようなバッグを持ってたんで、
あ、なるほど、あ、
これなら入るかなという感じで。
背中に背負ってるのは望遠鏡なんですよね。
そうですね、はい、ちょっとコンパクトな感じにできる、
はい、しれっと右手なんか手にオーラをまとってたり魔導書を持ってたり、
そうそう、
魔導書に関してはですね、あの設定とかを担当しているプレイヤーさんがですね、こんな感じで留め具がついててとかを書いてくださっててですね、
非常に助かりました。
ね、面白かったですねああこれが絵になったらこうなるんだと思って、僕もその工程を横で仲介しつつ見てて面白いなと思ったところでした。でさ、次に1話の PC4、 おばたららちゃんですね。これはまあ二丁拳銃小委員長というまあ通称なんですけどね、この子も可愛いですね。はい、委員長っぽさがすごい、
イメージが湧きやすい。
そうですね、まあ、ここですね、後ろで髪を結んでて二丁拳銃でこれも意図しない、ないところで太ももに壁に反応してくださったのは、まあ、PC1 の中の人だとかとてもじゃないけど言えないんですけど可愛いですよね。実際の話、まあロールプレイもですね、まあ、ちょっと今回の一夜の話に言うとちょっと真面目すぎない感じでちょっとワンちゃんと絡めるのにしたんですけれどですね、このギャップも楽しんでもらえたらなと思ってて、まあ、そういう設定も中の人も含めて受け入れてもらえたので楽しみにしてるんですけど、最近牛もあるのついて勉強しているっていう設定があるからですね、実際ちょっと勉強の成果を出してもらえればなと思って、
いや、ポイント高いですね。
ポイント高いですよね、はい、
そういうところは、
まあ、もうちょっとこの子は真面目を担当だけど、まあ、最終話でまあ頑張ってもらう分、ちょっと1話と2話は可愛いところを見せてもらえたらなと思ってるところですね。最後に PC5 のあたつさきゅうくん、これはもう設定がもう最初から凝ってたので絵にも再現してもらってて嬉しかったんですけど、言うなれば浸透のキャラとデジタル系がちょっとになってるという感じのですね、ダブルコラボのキャラみたいなキャラで、アームズツールですね、これが結構よく見ると画面をちゃんと変えてくださってたり、そこがやっぱりちょっと光らせてくださってたりとかしてて、気づいてニヤニヤしたところだったんですけどね、
なんとなく それっぽくなるかなという感じで、
もともとちょっと浸透には詳しいから、この服もなんていうんですかね、教えてもらったんですけどね、こういうのも詳しいからちゃんとしたのを書いてくださって嬉しかったですね。
あ、いい。
あと砂丘くんの服に関しては一度教えてもらった、なんていう格好でしたかね、神道の人の格好なんですよね。
ですね、確か仮義にですね。
そうですね、そういう格好は仮義になのに、はい、実は電脳部だから手にはアームズつけてる、まあまあまあ女神転生とかですね、そういうのも感じ
て、ソウルハッカーズとか、
そうですね、かっこいいですよね実際そういうのも使った特技もですね、だからデータも考えてもらってるのもありがたいし豪華なのに、さらにそれが絵で再現されてて、本当このリプレイの企画含めてファントムカウンターありがたいなと思ってるところなんですけどね。
ありがとうございます。
まあ、リプレイは3話を予定していますし、それぞれにキャラクターも出てくるので、それたびにまあすいませんお願いしますって感じでイラストも頼みますし、逆にそれをですね皆さんにも楽しみにしてもらえればなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
そもそもなんでファントムカウンターに関わっていただけるようになったかというと、先にですね、福部ちゃんというキャラクターが、私はあの鹿児島 TRPG クラブっていう TRPG のサークルを主催していて、そちらのメンバーさんでも草壁さんはあってですね、そこでマスコットキャラクターの福部ちゃんっていうのを頼んだのが最初のきっかけですよね。
そうですね、はい、もうあれいつ頃だろう、
去年の夏に体験会をしたいなってところで動きしたから、もう去年の春ごろの話かもしれないですね。
ああ、はい、そのぐらいですね。
のぼりを作らせてもらったりして、会のたびに飾って使わせてもらったりとか本当マスコットキャラにしてるんですけど、さらにファントムカウンターではですね、まだ公開、絵だけは公開してるんですけど、サンプル PC の一人、ルールブックの中ではちょっと進行役の一人になってもらうということでですね、まあ、絵だけはあの日本刀を持ってる女の子が福部ちゃんですね。実はマスコットキャラクター兼カウンターでもあったという後追い設定でTRPG 部っていう設定にしてるんですけどね、可愛いのを描いてもらって本当のぼりも素敵なイラストで、それこそさっきでっかい解像度の話も出たんですけど、のぼりに使っても線画が綺麗なまんまだったので、のぼりってでかいですからね、それを
でかいですね。
実寸の
実物見ましたけど、
そうです、
ね、でかかった、は
い、だからツイッターとかでも上げても、ね、本物こんなにでかいんですねって言われてですね、それでもまあ実寸サイズで、まあ、データ入稿してもですね、全然線画が足りてたから、どんだけでかいので書いてくれてるんだってありがたかったところなんですけどね。
いえいえ、たまたまです、
はい、
まあ、よかった。
ミニキャラも書いてもらってて、それで TRPG ってどんなジャンルがあるよってところで、現代的な異能者とファンタジーと、あとするとその頃カンコレが流行ってたんですね、カン娘的なキャラの3キャラのミニキャラも頼んでたんですけど、
そうですね、
まあ、モチーフの部分であの数字がですね、カンコレのミニキャラの方は漢字になってたりとか見ると似合ってするのが多くて、楽しんでやってもらえたかなと思って嬉しかったんですけど、はい、
もう懐かしいですね。
そうですね、もうちょっと前ですよね。まあでも逆に今からどんどん出番があるので、福部ちゃんはぜひ生かしていければなと思っているところで、まあ、声としてはですね、とずんこちゃんのボイスロイドを使っているので、佐藤さとみさんの声で僕の中で喋ることになってるんですけどね、あ、まあでもそういうのも楽しんでやれればなと思っているところなので、はい、実際いい絵を描いてもらったらですね、 TRPG でまあキャラシートっていうのがあれば、キャラシートの欄に絵を描く欄っていうのも大抵あるからですね、そこをね、まず真っ先にそこを描く人もいたりするわけですからね。
ああ、やっぱり
草上さんもまだ最近は忙しくてまだ遊べてないんですけど、まあ学生時代はですね、一緒に TRPG も遊んでて、草上さんもキャラを、ね、丁寧に描いてくださるキャラだったんです。僕らの頃だとガープスとかですよね、ソードワールドの時代の、
ソードワールド、ガープス、
はい、
あとガンダム
ガンダムありましたね。
あと何や、結構いろいろ、
その頃はそこまでガンダム知識がないからですよダミー作戦のためにザンジバルとか爆発させてて、ザンジバルってなんだやったと思ってんねんって大人になったら突っ込みたくなったりとかですねありましたよね。引きつけるためだけにザンジバル爆発させるなよっていうか、大人になると知識が邪魔をするというですねでも面白かったですよね。やっぱ TRPG は実際のセッションもそうですけど、周りの創作活動も楽しいよねっていうのは、まあ若い頃から一貫して思ってるところなので、そこのところでファントムカウンターでもあの頃の僕たちみたいなですね、遊び方もできてて嬉しいなと思ってるところなんですけど、ファントムカウンターだったり福部ちゃんとかで素敵なイラストを描いてもらってるんですけど、まあ草壁さん自身の活動だったり、ここにこういう作品があるよとか、ここに行けば作品を手に取れるかもよみたいな情報もあれば教えていただいてよろしいでしょうか。
あ、はい、自分はそうですね、ファントムカウンター以外ではちょっと、うん、二次創作とかオリジナルの同人とかはやってますね。
いいです。何個か僕も作品持ってますね、はい。
あ、そうですね、ただちょっと最近またちょっと休んでたんで、そろそろまた再開しようとしてますけど、ただちょっと住んでるところが遠いので、あまりそんな頻繁にイベントとかは参加できないですけど、年末は参加したいなとは思ってますね。
あ、というと冬込みとかになるんですかね。
そうですね、年末、そうそうそうです。
あ、いいですね。 冬込みにぜひスペース取ってもらったらですね、まあ、フラントムカウンターはまずはネットに公開しようと思ってるんですけど、いつかは本にしたいなと思うので草壁さんのスペースに置いてもらうっていうのもですね、妄想としては話してるんですけどね、まあでも実際にそういうところでやっぱ実物をですね手にしたいなっていうのがあるからですね、こんだけみんなが一生懸命関わってくださってるので、そういう時に、まあ、ネットにだけので通販で販布するんじゃなくてコミケに出てスペースに行けば実物が手に取れるよとか、遊んでくれそうな人と交流できる機会があるというのもいいですね。やっぱスペース参加すると交流とかも楽しさの一つとはよくお聞きするんですよね。告知の手伝い会みたいなのはこのラジオとかでやったことが過去にあったので、はい、
そうですね、やっぱり、うん、イベント行くとやっぱり交流するのも楽しんで、ぜひタグちゃんも一緒に
そうですね、東京ってもうずっともう十何年行ってないですね。もともと東京には住んでた時期あったんですけど、うん、住んでた時もコミケは行ってないんですよ。ワンフェスはちょっと知り合いが出るっていうことで差し入れ持って行ったことがあったんですけどね、
ワンフェスは自分も1回だけ参加しましたけど、
あ、そうか言ってましたね。そうですよね、実は草壁さんは造形物も作られる側ですね。ワンフェスって面白い仕組みですよね。1日半券っていうの
がですね、そうそうそう
ですね、ディーラーですよね。面白いです。そうですね、またそういう話もですね、いつかですね、いつかファントムカウンターもこういうことしたい、キャラクターを立体物作りたいとか妄想だけあるんで最近ちょっと言われて面白かったのはラジオドラマだったんですけどね。あ、だからそういうのもきっかけで何でも楽しんでやっていければなって思ってるところで、そこで草壁さんの絵の協力が得られるっていうのはとても大きなところなので、今後ともよろしくお願いいたします。
いい、こちらこそよろしくお願いします。
今日はいろいろお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね、この後も七瀬さんが熊本の感想をお聞きする回だったり、そこでちょっと SS の話だったり、さらにちょっと創作の話をして、ビブリオバトルもですね、実はするつもりなので、そこでもぜひ協力をいただければと思うので、どんな本を紹介されるかとか楽しみにしてますので
ハードルを上げないでいただきたい。
いいでも、まあ、実際ですね、どう、こういう人だがこういう本を勧めるんだが、ビブリオバトルの楽しさだったりとかすると思うので、はい、あまり気負わずに好きな本だったり勧める感じでよろしくお願いします。では今日は本当にいろいろお話を聞かせていただきありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
時を重ね、思いを重ね、今世界の祝福を受けて、都市は覚醒の時を迎える。ミレニアム鹿児島。ミレニアムとして覚醒した鹿児島の力を狙い、妖怪、都市伝説、支配者、悪人、破壊者などの名で呼ばれる存在が跋扈し始める。ファントム。それらファントムが起こす事件に立ち向かう世界とミレニアムに選ばれた存在、カウンター。ファントムとカウンターが織りなす新たな奇談が今生まれる。
ということで草壁さんゲスト会案内させていただきました。いろいろお話聞いてありがたかったですね。まあ草壁さんはリアルで学生時代からの知り合い、まあ幼馴染というか小学校からですね付き合いなので、まさかこんなに絵が上手い人になってくれてこういう力を借りれるとは、まあ絵は描いてたので上手だったのでですね、まあありえる話ではあるんですけれど、ファントムカウンターも草壁さんのイラストがとても彩りを足してくださっててありがたいなと思う企画でありますね。今回もいろいろ話聞けましたし、また次回もですね、前回のゲストの七瀬さんと草壁さんでちょっと七瀬さんに熊本のイベントの話を聞いたり、ビブリオバトルっていうのがあるんですけれど、本の紹介しつつ戦うみたいなのがあるんですけど、そちらを3人でできればなと思っております。そちらもお聞きください。これはですね、ビブリオバトルがプレゼン5分 ディスカッション3分とかって1人8分撮るので、普通常の熊本会をするラジオとビブリオバトル会って2回に分けての配信になるかもしれません。それもまたちゃんと案内できればなと思います。まあ TRPG は誰かと楽しむ遊びでありますが、今回まあ TRPG 情報局っていうネットラジオを始めてみて、実際サークルのメンバーさんだったりの力を借りて間を空けずにどんどんいろいろ配信できていてありがたいなと思います。前もですねネットラジオはしてたんですけど、ラジオ自体にはまあ特別にゲスト会でもない限りは一人孤独にやってたので、今回はあだれさんを呼んだこの会ができるとかができるので、更新頻度はですねまあ週1回やれればいいなぐらいを守れるかなと思っててありがたいところであります。ということで今回 TRPG 情報局第3回草壁さんゲスト会でした。またぜひお聞きください。